兄弟の皆さんと共にこの霊的な時間を過ごせることに感謝しています。65年前、第二次世界大戦の直後に、私は教会の福祉プログラムがもたらす祝福を身をもって体験しました。幼い子供でしたが、小麦のおかゆと一緒に食べた缶詰の桃の甘い味や、寄付された衣類の独特な匂いは今でも覚えています。それらは思いやりにあふれた合衆国の教会員から戦後のドイツの生徒たちに贈られたものでした。球場にあった私たちに対するこれらの愛と優しさを私はいつまでも覚えていることでしょう。そうした個人的な経験と霊感による福祉計画が75周年を迎えたことから、貧しい人や助けの必要な人を世話し、自立し、腹からに使えることについての基本原則をもう一度よく考えてみたいと思います。時々私たちは福祉を単なる福音のテーマの一つ、福音という木の数多くの枝の一つと考えることがあります。しかし主の計画においては、福祉の原則に対する決意こそ主への信仰と献身の根底にあるべきものだと私は信じています。時の初めから天の御父はこのテーマについて非常に明確に語ってこられました。ある時は次のように穏やかにお求めになっています。あなたは私を愛するならば、貧しい者を思い起こし、彼らの扶養のためにあなたの財産のうちから奉献するであろう。またある時は率直にお命じになっています。貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を全てのことにおいて思い起こしなさい。これらのことを行わない者は私の弟子ではないからである。そしてある時は強い調子で警告しておられます。私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の律法に従って貧しい者や乏しい者に物を分け与えることをしない者は、悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。神と隣人を愛するという2つの大切な戒めは、物質的なことと霊的なことが結合したものです。この2つの戒めが最も大切な戒めと呼ばれているのは、他のすべての戒めがこの2つにかかっているからだという点に注意してください。つまり、私たち個人の、家族の、そして教会での優先事項の筆頭に挙げなければならないものなのです。他の目標や行動はすべてこの2つの大切な戒めという泉から、すなわち神への愛と隣人への愛から湧き出るべきものなのです。硬貨の表と裏のように、物質的なことと霊的なことは切り離すことができません。すべての命を与えたお方はこう宣言しておられます。私にとってはすべてが霊に関わるものであり、私は未だかつて現世の律法をあなた方に与えたことがない。これは私にとって次のことを意味します。霊的な生活とは、何よりもまず生きることである。単に知るべきものや研究するものではなく、送るべき生活なのです。残念なことに、物質的なことをあまり重要でないと考えて見過ごす人がいます。霊的なことを大切にする一方で、物質的なことを軽視するのです。思いを天に向けるのは大切ですが、同時に手を腹からに述べていないとすれば、私たちは宗教の真髄を捉え損ねています。例えば、エノクは民の心を一つにし、思いを一つにするという霊的な過程と、彼らの中に貧しい者がいないようにするという物質的な働きの両方によってシオンの社会を築きました。いつものように、私たちは完全な模範であられるイエス・キリストに規範を求めることができます。 J. ルーベン・クラーク館長は次のように教えています。救い主は2つの大いなる使命を帯びて地上に来られました。一つはメシアとしての役割を果たし、堕落に対する贖罪を成し遂げ、律法を成就することでした。もう一つは、主が肉体を持つ兄弟姉妹の間で行われた、彼らの苦しみから解放する技でした。同じように、 私たちの霊的な進歩は人に対して行う物質的な奉仕と不可分のものとして結びついています。一方が他方を補って完全なものとします。一方だけで他方がないのは偽りの神の幸福の計画です。世の中には至るところで貧しい人や助けの必要な人の差し迫った必要を満たそうと努力している善良な人々や団体がたくさん存在します。私たちはこのことに感謝しています。ですが助けの必要な人を世話するための主の方法は世の方法とは異なります。主は私自身の方法で行われなければならないとおっしゃっています。主は私たちの目先の必要だけではなく私たちの永遠の進歩に関心を寄せておられます。そのような理由から主の方法には貧しい人の世話に加えて自立と隣人への奉仕が常に含まれてきました。1941年アリゾナ州で平川が氾濫しダンカン渓谷が洪水に見舞われました。若き日のスペンサー・ W ・キンボールという名前のステーク会長は顧問たちと会合を持ち被害を見極めソルトレークシティに多額の資金援助を求める電報を打ちました。ヒーバー J ・グラント大館長は資金を送る代わりに3人の男性を送りました。ヘンリー・D ・モイル、マリオン・G ・ロムニー、そしてハロルド・B ・リーです。彼らはキンボール会長のもとを訪れ大切なことを教えました。これは要求するためのプログラムではありません。自立するためのプログラムなのです。何年も後にキンボール会長は次のように述べています。幹部の兄弟たちにとって資金を送るのは容易なことだったと思います。私の事務所で資金を分配するのもそう大変ではなかったでしょう。しかし何百人もの地元の会員たちにダンカン渓谷に行ってもらい自分たちで柵を作り干し草を運び地を鳴らし必要なことをすべて行った時非常に多くの良いものが得られました。それが自立です。主の方法に従うことによってキンボール会長のステークの会員たちは目先の必要を満たしただけでなく互いに使い合いながら自立を養い苦しみを和らげ愛と一致を深めたのです。今この瞬間にも苦しんでいる教会員が大勢います。空腹で経済的に困窮しあらゆる種類の身体的情緒的霊的な苦しみや悩みと戦っています。彼らは助けを求め救済を求めて全精力を注いで祈っています。兄弟の皆さん、これは他の人の責務だと思わないでください。これは私たちの責任であり皆さんの責任です。私たちは皆協力を求められています。みんなとは全員を、すなわち物持ちも貧しい人もあらゆる国のすべてのアロン神権者とメリキゼキ神権者を意味しています。主の計画においてはすべての人に何か貢献できることがあるのです。私たちが代々学んでいる教訓は物持ちも貧しい人も皆が同じように隣人を助ける神聖な義務を負っているということです。福祉と自立の原則を実践して成功を収めるには皆が共に働く必要があるのです。私たちは周りの人の必要に気づきながらも誰か遠くの人が魔法のように現れてそれを満たしてくれるのを願うことが実に頻繁にあります。特殊な知識を持った専門家が特定の問題を解決してくれるのを待とうとすることもあります。そのようにするとき私たちは自分が提供できたはずのものを隣人から奪いまた自分自身から奉仕の機会を奪っていることになります。専門家には何も悪いところはないのですが現実を見つめましょう。つまり全ての問題を解決してもらえるほど十分な人数の専門家が揃うことは決してないのです。その代わりに主は世界中で神権者とその組織を用意してくださっています。そしてその傍らに扶助教会を用意してくださっています。 真剣者たちが知っている通り、姉妹たちの驚くべき賜物と才能を活用しなければいかなる福祉活動も成功することはありません。主の方法は川辺に腰を下ろし水が流れ去るまで渡るのを待つことではありません。共に集まり袖をまくって仕事に取りかかり、試練という川を渡るために橋を架けたり船を作ったりすることです。シオンの男性であり真剣者である皆さんこそ、霊感を受けた福祉プログラムの原則を実践することによって進み出て生徒を助けることのできる人たちなのです。皆さんの使命は目を開けて真剣を用い主の方法で仕事に取り掛かることです。世界大恐慌の間、ハロルド・B・リーは当時世界中で蔓延していたひどい貧困や憂い、飢えに対処する方法を見出すよう中央幹部から依頼されました。解決策を見出すのは非常に困難で、この件について主に尋ねました。この状況に対処するためにどのような組織が必要でしょうか。するとまるで主が彼に次のようにおっしゃったかのようでした。息子よ、見なさい、あなたには他にどのような組織も必要ありません。私は地の表で最も大いなる組織をあなたに与えている。真剣組織よりも大いなるものはない。あなたのなすべきことは真剣を用いて技を成し遂げることである。それだけである。私たちの時代においてもそこが出発点です。すでに主の組織が設けられており、私たちの仕事はそれをどのように用いるかを決めることです。まずはなすべきことを決め、主がすでに明らかにしておられる事柄に精通することです。自分は知っていると思うべきではありません。幼子のような謙遜さを持ってこの主題に取り組む必要があります。助けの必要な人を世話するための主の方法の土台となる教義を全ての世代が改めて学ばなければなりません。長年にわたり多くの預言者が教えてきたように、教会の福祉の原則は単なる良いアイデアではありません。神が明らかにされた真理であり、困っている人を助けるための主の方法なのです。兄弟の皆さん、まず明らかにされている原則と教義を研究してください。教会の福祉に関する手引きを読んでください。インターネットウェブサイトを活用してください。リアホナ2011年6月号に掲載されている教会の福祉計画に関する記事を読み返してください。主の生徒たちに必要なものを与えるための主の方法を知ってください。助けの必要な人を世話し、隣人に奉仕し、自立するという原則がどのような形で互いに補い合うかを学んでください。自立の方法のための自立するための主の方法には、教育、健康、職業、家計管理、霊的な力など生活のさまざまな側面がバランスよく含まれています。現代の福祉プログラムに精通してください。教会の福祉の教義と原則を研究したら、学んだことを自分の手が届く自分の管理下にいる人々の必要に当てはめるように努めてください。つまり大抵の場合、その方法を自分で見出していかなければならないということなのです。どの家族もどの会社も改修も世界のどの地域も世界それぞれ異なっています。教会の福祉においては全てに当てはまる一つの答えはありません。皆さんは主の教義と一致し、自分の地域の状況に合った計画を立てなければならないです。なりません。神の福祉の原則を実践するために常にソルトレークシティに問い合わせる必要はありません。そうではなく、手引きと皆さんの心と天に目を向ける必要があります。主の霊感を信頼し、 主の方法に従ってください。結局のところ皆さんは自分の地域でキリストの弟子たちがあらゆる真剣時代に行ってきたことを行わなければなりません。すなわち共に話し合い、利用可能なあらゆるリソースを使い、聖霊の導きを求め、主に確認を求め、その後袖をまくって仕事に取りかかるのです。もしこの規範に従うならば、主の方法で誰を、何について、いつ、どこで助ければよいか、具体的な導きを受けられると約束します。教会の福祉に関する主の方法で助けることに関する預言者の約束と祝福は、主がご自分の子供たちに宣言しておられる中で最も素晴らしい崇高なものです。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導かれる。物持ちでも乏しくても、どこに住んでいようとも、私たちは皆互いを必要としています。自分の時間、才能、手段を捧げることによって、私たちの霊は成熟し精錬されていきます。主の方法で助けるというこの技は、教会のリストに載っている数あるプログラムの一つではありません。なおざりにできず無視するべきではありません。私たちの教義の中心をなすものであり、私たちの宗教の真髄なのです。兄弟の皆さん、真剣者である私たちには真剣を用いて技を成し遂げるという大いなる特権があります。より自立すること、助けの必要な人をもっとよく世話すること、思いやりに満ちた奉仕を行うことから心や顔を背けてはなりません。物質的なことは霊的なことと結びついています。神はこの現世での経験と、その中で直面する物質的な問題を、私たちが成長し天の御父の望まれるような人物になるための実習の場としてお与えになっています。主の方法に従い、主の方法で助けるという大いなる義務を、そしてそれによってもたらされる大いなる祝福を、私たちが理解するように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。